続いてはポッドキャストでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様は著書双葉町不屈の章、井戸川勝孝、原発から沈黙の民を守るが平凡社から発売中、ジャーナリストの日野浩介さんです。
はい、ようこそいらっしゃいました。
ようこそ、うん、
よろしくお願いします。
前回、情報公開が社会を変える調査報道記者の公文書道ですね、うん、はい、はい、この時にお越しいただきました。去年の12月ぐらいの話でした。はい、今回は、不屈の章、井戸川勝孝という双葉町というね、原発から沈黙の民を守るというこの方を取材してご本人なさいました。
ちょっと感動しちゃった、うん、井戸川さんまだ戦ってたんだって思って、
う
ん、
そう思うでしょうね、
うん、井戸川さんもすごいんですが、日野さんもちょっとすごいですね、うん、いろんな意味で会社をお辞めになって、毎日新聞を辞めになって2年ちょっとですね、突っ込んだ質問をしますが、この不屈の章、井戸川勝孝っていう本はいつ頃から書き始めていらっしゃるんですか？
書き始めたのはですね、はい、一昨年の秋ぐらいからですね、うん、はい、一昨年の10月ぐらいから書き始めたんですが、はい、取材はもう井戸川さんと最初に会ったの2012年の10月、
そうですよね、あの時ですね、はい、
ちなみに私の誕生日だったんですけど、はい、最初に会ったのはですね、はい、井戸川さんの取材という意味で始まったのが2013年の、はい、冬だったと思うんですけど、はい、まあ、うん、もうその当時には、うん、時はもう町長の辞めてらっしゃって、うんうん、そこから長い付き合いが始まりました。
そうですか。
原発事故から10年以上経つんだね。
そうなんですよ、う
ん、日野さんがなぜすごいかと申し上げたのは、この本を作るのに、10年以上ですね、
うん、そうですね、
はい、かかって、今回一冊の本になりました。10年以上かかって本を一冊書くと、随分時間がかかって、こう労働とのバランスが
そうですね、まあ、その間別の取材をしてないわけでは、まあ、ないんで、まあ、全て原発絡みの取材ではあるんですけども、はいはいはい、ただもう本当この人の取材っていうのは、うんうんうん、これ、うん、いつか形になるのかなって不安にずっと、はい、うん、どういう形にしたらこの人のことを、うん、表現できるのだろうということをずっと迷いながら付き合ってきたみたいな感じですね、
うん、会社をお辞めになって、時にちょっとショックだったことが終わりになったようです。原発訴訟の原告集会に出た時に、見知らぬ初老の男性から、あなたなんで会社を辞めたの、辞めたら何の意味もないでしょうと、組織にいたら一緒くたにされてマスコミと言われ
マスゴミですね
マスゴミと言われ、辞めたら辞めたらこれふうふうに言われる、どうしたもんかなというふうに日野さんはおっしゃってます。
はい、そうですね、うん、これ実は井戸川さんの、はい、井戸川さんの裁判の原告なの、うん、はい、原告集会の時だったんですけど、はい、まあまあ、やっぱりそのなんで取材してるのっていうふうに思われがちなんですよね。やっぱり会社辞めたら取材する必要ないじゃない、仕事でしてやってるんだから、はい、もう辞めたんだからやる必要ないじゃないってやっぱ思われるんですけど、
フリーでのジャーナリストだっていっぱいじゃんね、
必要のはずなんですけどね。でもこの作品やっぱり書いて、書いた後に思ったことなんですけど、これ会社にいたら多分書けなかったなっていうふうに思ってるんですよね。
わかる、
いろんな理由がありますけど、まあ、何しろ、ね、取り扱い注意の方なので、うん、この方ですね、
はいはい、まず井戸川さんという方がどういう方なのかちょっとお話しいただけますか。
あ、はい、
うん、
福島第一原発があるですね、はい、まあ、大熊町と双町って2つの町にあるんですけど、はいはい、その一方の双葉町の町長さんだった方で、はい、事故前に、当選してですね、事故当時、町長してらっしゃった方なんですね。双葉町の町長だったんですね、うん、でまあ 皆さん覚えてらっしゃるかもしれないのは、この方に関して2014年の4月だったと思うんですが、人気漫画おいしんぼでですね、実名で登場してですね、漫画の中にですね、でまあその鼻血が止まらないと、事故後で鼻血が止まらない、これは事故の、被爆のせいなんじゃないかっていうことをですね、漫画の中で告発されたらですね、もう一斉に日本中からバッシングが上がった、っていうことは、
あれその前に、すごい線量をいろいろ測ってて高いっていうんで、自分たちの自分町長だったから守ってる住民で、避難したいっていう人引き連れて避難した
んです。そうなんです。それが2011年その3月の発生直後のことですね。避難指示が出た区域って12ですかね。12市町村あるんですけど、その中で唯一福島県外に住民を連れて避難したのがこの井戸川さんですね。まあその時は非常に英雄視されたんですよね。よくやったと、被爆から町民を守ったってことで高く評価を受けたんですけど、わずかそれから3年後には、風評被害だって福島復興を邪魔してるって言って、バッシングに遭うと、
分かってる。
もうちょっと詳しく知りたいんですが、井戸川さんは、双葉町の町長さん、原発事故が起こりました、その時に、町民2000人これを連れて、みんなと一緒に一回は避難すると、でもそこも避難したところもダメだと言うんで、この2000人をもう一回、
そうですね、
井戸川さんは別の場所に避難させるんですよね。そういうことで、町民たち全員を、バスをチャーターしたりいろんなことをしながら、こう町民を守ったと。
そうです、
そういうことが分かって、その時は井戸川といえばとても偉い双葉町の町長だと。
そうですね、英雄だったんですよね、その時は。何しろ混乱の最中でですね、国も県も、じゃあどこに行けとかですね、どこに、避難場所を確保してるからとか、そういう手配とか指示も全くなかったそうなんですね。だから自分の独断で、自分の知り合いとかにいろいろつてをたどってですね、埼玉スーパーアリーナって埼玉県にある施設に、なんとか空きがあるっていうことで、そこに連れてったという、
あのニュースでも埼玉スーパーアリーナに
当時いっぱい報道されましたからね、だから他の人、他の首長さんたちが悪いというつもりはないんですけども、やっぱり日本の地方自治って、かなり形骸化していて、その国や県からがですね、何かせいこうせいって言わないと、首長さんたちは何もできないっていうのが現実なんですよね。そう、それもあります。お金と人で縛られてますからね。でもその中でこの人は、国や県の頼ってたら、もう被爆から町民を守れないってことで、もう自分の独断で埼玉まで町民を連れてった。これはかなり日本の地方自治としてはすごいことだと思うんですよね。
場だと思うよ。だってさ、たまたま運よくあの程度で済んだけど、大変、もっと大変になる可能性あったわけだから、私はやっぱりその近くにいた人たちっていうのは避難っていうの、それで何もなかったらそれでいいじゃない。でもそこまでっていうのが国がやるべきだったと今だに思う、
その方が、漫画で鼻血が出てっていうことを言ったがために、
そうです。
取り扱い注意の人物になるわけですね。
そうですね。時の首相、官房長官、復興大臣、総係でですね、この人は科学的なことを言ってないって言ってですね、診察したわけでもないんですね。でもね、突然バッシングしだしたわけ
です。おいしんぼの彼だって、その井戸川さんだって、きちんと測って、すれば、食べたりとかすればいいじゃないかっていうふうに言ってたのよ。で、私はすごく気持ちがわかるし、同じことコラムに書いてたらすっごいバッシングあって、当時おいしんぼの漫画の作者の先生から、お互い頑張ろうみたいなすごい達筆の手紙いただいた。
理性的に考えてるとは思えない反応ですよね、そういうバッシングってね、どう考えても。
すごかったんだよ。
井戸川さんは双葉町の民を放射能から守った英雄であったんですが、おいしんぼ騒動で糾弾にあって、それでも 井戸川さんは信念を曲げない方でいらした、
うん、全く平行たれてないですね、この方は、うん、その半年後には福島県知事選に立候補してですね、は
い、落ちるんですよね、
もう最初から落ちることは本人も分かってるんですけど、訴える場として福島知事選、うんっていうのはすごい、うん、まあ、うん、ちょうどいいって言ったらまずいかもしれませんけど、うんはい、福島知事選に出て自分の主張を言えば、うん、いろいろ取り上げられて関心も集まるってことで彼は出たんだと思いますね。
ねねね、日野さん、この県知事選出た時の、うん、言葉、はい、読んで、
あ、これですね、うん、この時刻は過酷だ、うん、分断されてコミュニティはすべて壊された、うん、事故は終わったかのように言われているがまだ終わっていない、はい、いつもきれい事ばかりを言って被害者をのけものにして決めてきた、うん、声なき声をいいことに県民不在で何でも決めてきた、声なき声を無視して幕引きしようとするのは間違っている、被爆は風評被害で片付く問題ではない、うんうん、これ2014年の知事選での井戸川さんの演説なんですけど、はい、今でも特に変わりはないですよね、これね、うんうん、
ここのすごいのは集団訴訟でもなく、はい、井戸川さんがたった一人で起こした、
はい、その後半それから半年後ぐらいですかね、うん、さらに2015年に、はい、訴訟を起こすんですが、
訴訟を起こすんですけど、まあ、みんなでねこう訴訟って言ったらそういうのするんだけど、そうじゃなくてこの方たった一人でこれなんて、どうしてこうみんなと共闘しながらっていう道を取らずに行ったんですか。
これ、うん、本当に私も最初は理解できなかったんですよ、うん、なんで集団訴訟にしないのかなと、はいはいはい、うん、でも今になってみるとようやく分かってきたような気がするんですよね、うん、まあ、この裁判実は未だに一審判決も出てないんですね、うんうんうん、提訴から9年経って一審判決出てないってなかなか、うん、私も裁判の担当長かったんですけど、はい、なかなか見たことない裁判なん
です。そうですね、
で、一方で一昨年ですか、うん、各地で起こされたですね、避難者の集団訴訟って最高裁判決が出てるんですね、うん、国の責任はないってことで、はい、非常に、まあ、うん、批判を集めたわけですけど、うんうん、じゃあなんでこんな違いが出るのって言ったら、うん、井戸川さんは、はい、この被害を余さずですね、うん、この被害はこう、この事故はこういう被害もあったんだ、こういう被害もあるんだって、はい、うん、これが被害だろってことを、うん、もう残らず、もう徹底的に書面にしてですね、うん、もう膨大な主張をしてるから、うん、もうすぐ時間かかってるわけです
ね。なるほど。
だから原発事故の被害っていうのは、うん、もう生半可なものじゃないんだよってことを、うん、この人は訴えるために、うん、この裁判を戦ってるわけですね、はい、これだと集団訴訟でやっぱりできないんですよ、はい、なかなか原告皆さんのこれが被害として訴えましょうね、皆さんこれだったら被害として皆さん納得できますよねっていう、まあ、コンセンサスもいるし、はい
は
い、
複数人の方がね、
あと弁護士任せにしているとですね、弁護士さんは過去の判例の中から、まあ、公害訴訟だったらこういう争点になるだろうと、この辺の被害だったら裁判官が認めてくれるかもしれないっていう、勝てそうな範囲から逆算して主張を考えてしまうので、井戸川さんがこれも訴えたいんだ、これも訴えたいんだってことを、なかなか弁護士さんが受け取ってくれないっていうことがあるんですね。
そうか、それを見てるって聞いてるとさ、私たちからすると本当のことを知りたいって思うよね、
うん、そうなんですよ、うん、だから井戸川さんすごいことにこの裁判で出した書面を全部ホームページでアップしてるんですよ、うん、あんまり見られてないような気もしますけど、はいはいはい、でもこれはやっぱり井戸川さんにとって大事なことで、自分がはこういう被害はこういうものだと、原発事故の被害って本当はこうなんだよっていうことを、うん、余さず伝えるっていう意味では、この裁判が彼にとってはもう欠かせない場所なんだろうなって思いますね。
忘れっぽいからね、人間ってね。
その井戸川さんの戦い方を日野さんはなんで10年以上も追い続けてるんですか。
結果的にかもしれないですけど、はい、井戸川さんという怪物を、はい、の正体を僕も見たかったというか突き止めたかったんじゃないかなって今になってもいると思うんですよね、うん、僕はずっと調査報道っていうのをやってきたので、うん、まあ、嘘ばっかり言ってるですね、はい、その原発の行政、うん、役所のですね、うん、が本当は何を考えてるのか、どういう嘘なのかっていうことを解明してきたわけですけど、うん、井戸川さんの正体っていうのもやっぱ分かんなかったんですよ、うん、こんな怪物がいるのか、こんな怪人は何を考えてるのかって、うん、本当は何なのかってことを、
バッシングですごいややこしい人間だみたいなこともすごい言われたしね。
でこの怪人の正体を見たいがために、うん、僕は10年ずっと付き合ってきたのかもしれないなって思ったんです。怪物だった。いや怪物ですね。
そうだよね、うん、一人で
戦う。本当に怪物だと思いますね、うん、はい。
まあでも相手は国、うん、片っぽ集団訴訟の方はもう結論が出てる、うん、なのに、それはまあ今おっしゃったいろんな妥協点が、うん、サビアの中であって、まあ、この辺で落としどころじゃないかっていうのが住民との間にあったわけですよね。
まあそうですね、うん、あの法律の枠内に、うん、やっぱりこの原発事故の被害ってやっぱりなかなか収まってないんじゃないかっていうところもあると思うんですよね、うん、
あ、なるほどね、
うん、裁判の、うん、もちろん、うん、あの裁判以外に戦う場がどこにあるんだって言われると難しいんですけど、うん、はい、やっぱり従来の公害訴訟とか、うん、あのまあもう本当に裁判の枠ですね、うん、司法の枠になかなか収まらないんじゃないかっていうのが僕の今の、あの、うん、感覚ですかね、
う
ん、
そうか、はい、でも収まらなくても、うん、やっぱり本当にあったことをもう一回みんなできちんと検証し合うことが次に起こった時の対策、一番の対策になったりするんじゃないの。
そうですね、だからあの、うん、前ここに来た時も言ったかもしれないですけど、この事故が何を壊したかってことだと思うんですよね、うん、あのこの帯でも書いたんですけど、うん、この原発事故が本当に奪ったものって何だったのって、うん、被害っていうのは何なの、健康被害だけなの、うん、あの、うん、いろんなものを壊してるわけですよこの事故って、うん、じゃあこの事故の被害が何で、うん、どんなところまで被害が及んでるのかっていうことを、うん、やっぱりその何て言うんですかね、うん、結構言葉きついかもしれないですけど13年経ってみて、
うん、
みんなそれを考えることをやめてる、放棄してるんじゃないかなって気がするんですよね、
うん、
今度からなんか原発がまた動き出すっていう話があって、記事にはこれに避難路のことがあまり書いてなくても原発を動かすっていうことになりますよね、
うん、あのもう全くおっしゃる通りで、うん、あの前の本でも、うん、あの言ったかもしれないんですけど、うん、あの福島の事故の教訓を、うん、あの全てこう踏まえない限りですね、うん、再稼働っていうのは本来ありえないはずなんですね、うん、論理的には、
はい、
でも、うん、その教訓というものがしっかり明確になってないから、あのこんな、事故からですね数年4年ですか、うん、再稼働に動き出すなんてことがある
わけ、うん、だからしっかり向き合ってないもん、はい、教訓に関する、うん、
でもこの原発を動かすのにはこの地域から90万人の人が移動しなければならない、はい、避難路を確保しなければ、うん、90万人が避難できる避難路なんて、90万人が動けるバスなんてどこにもないわけですよね。それでもだからこう避難路の話を原発の稼働の話とちょっと今分けて考えようとしてるっていうんですか。
そもそも90万人動かすことにはなりませんよって今論法で動、うんうん、あ、そうなんです。やり出してますね、
うんうん、やってるよね、うん、でもそもそも事故は起こりませんよって、うん、絶対安心っていうところから始まってたんだもんね。
そうなんですよ、
うんうん、
だからこの、うん、そういう意味ではこの井戸川さんの経験したことっていうのは、うんうん、今から振り返ってみたらですね、うんうん、あれおかしいじゃないかと、福島の時にこうなってるのに、うん、なんで今こんな状況になってるのっていうのは、うん、井戸川さんの話を通してみると、うん、すごくよく見えてくるはずだと思うんですよね、
うん、
そういう意味でなんかこの人がこう見向きもされてないっていうのはすごくもったいないっていうか、歴史的に本当損失なんじゃないかなっていうのは、うん、私10年付き合ってきて思うことですね、うん。
先ほどあの井戸川さんのことを怪物だとおっしゃったけど、はい、まあでもよく考えるとなんていうのか、これが当たり前だ。
あ、そうなんですよ。全くのね、真摯な常識人だと思うんですよ僕意外とこの方は、うんうん、なぜこの方が取扱注意になってるのかって言ったら、はい、逆に取扱注意にしてる人の方がおかしいんだと思うんですよね、
う
ん、
でもそうなるのそうなるの本当おかしいよね。
本当ですね、
うん、
あべこべの世界なんですよね、うん、本当にこれは、
うん、
だって、うん、わずか3年で英雄からバッシング対象の罪人のように扱われてるわけですよね。でもそれって、うん、でもこの井戸川さんはこの間に言ってることなんか何にも変わってないんですよ、うん、ってことは世間の方が 変わってるんですよね、
うんうんうん、まあ、いつまでもそんなこと言ってたら何も動かないじゃないか。
そうなんですよ、いつまでもそんなこと言ってたってもしょうがないじゃないかと、現実はもう動いてるんだぞっていう、はい、みんなこう諦めに、うん、ちょっとなんていうんでしょうね、流されちゃうんでしょうね、
はい、あとはすごかったよね、うん、そのレッテル貼りで、
あ、そうですね、風評加害とかいうね言い方もされたりしますからね。
本当にそのリンチみたいなひどかったよ、うんうん、
一方ではあれですね、福島第一原発はもうこれから先何十年もかかっての工程を示してますが、もうデブリ一つ取り出さずに880トンのデブリがあの中でいろんなやり方するんですけども、今のところ横から取り出すのも失敗して、今度はそれをやめて上からの方向にしようとか言ってるんですけど、ここはちゃんとできるんです。
いや、わかりませんね。というか、まあ、これ、井戸川さんの自宅もあるんですけど、うんうん、はい、中間貯蔵施設って30年で、はいはい、搬入してから30年で、外にどかすって言ってるんですけど、外にどかす理由、国の方にないはずなんですよね。だから、誰も、避難してる町民の人たちも、誰もそんなことを信じてない。でも、30年後に動かす約束になってますからって言うんだけど、約束を誰も信じてない約束ってあれ、国の約束ってあるんだろうかって、
ね、しかもその上につけた名前が中間貯蔵施設ですからね、
うまいんだよね、そういうネーミングとかがね。
でもこれ、なんて言うんでしょうね、もともとの過程をたどっていくと、最初は処分場ってみんな話から始まってるんですよね、処分場がいつの間にかなんで中間貯蔵施設になってるんだっていうのがおかしいわけですよね。
なるほど、はい、
あれだね、やっぱり今の世の中ちょっとおかしい、本当のことを言う人っていうのはすごい煙たがれて、ほどほどにちょっとチクリってやる人が意外と新聞とかではさ、あの指揮者として重宝される。
あ、そうですね、
それも新聞社としての意見じゃなくて、その学者さんたちの意見とか、でもほどほどなんだよね。
あ、まあそうなんでしょうね、みんなやっぱりなんかいろいろ怖がりながら喋ってるってところあるんでしょうね、きっと。
その方をずっと
そうですね
追い求めてまあそのなんかこうリスクと、このパフォーマンスと、パフォーマンスに関係するその対するお金と全部日野さんは私から見ると見合わないようなことをなさっているように見えるんですが、
でもそんなことはあんまり考えてないですね。なんか本出すときに何が怖かったかって、井戸川さんがどう反応するかなっていうのが一番怖かった
んです。なんで
怖いの？
いや、怖いっていうか、こんなのは俺の真実じゃねえとか言われたら、どうしようかなと思ってたんですけど、それがですね、数日後に、連絡が来まして、井戸川を丸裸にした本が届きましたって書いてあったんです。
最高の褒め言葉じゃない。
よかったです。ほっとしました。
もうあれだね、ストーカー冥利に尽きるね。
そうですね。
お前ストーカーだと思ってんのかそれ。
いや、それはいいぜ。探偵とかやったらいい探偵。コナン。
いや、その一言で本当救われました。
最高。
よかったですね。でもこの原発今あちこちでね、これからの日本の先に何があるかっていうことも、まあこの事故とかこのなんていうんですか、井戸川さんのやり方とかは示唆してますよね。
そうですね。
これから日本は
いかにその原発っていうのは何が怖いのかっていうのがこの井戸川さんの姿を通して見えてくると思うんですよね。その原発が怖いのは原発そのものが怖いんじゃなくて、考えるのをやめて、矛盾を知りながらいろいろ嘘とか隠蔽とかで押し付けてくる周りの人々が怖いんですよ、これ。 なんか目をつぶってですね、謝りに全くもう何ですか、みんな見ないふりをしてですね、もういろんなことをもう何でもあやりでやってくる、本当に周りの人たちが怖いんですよ、これ。
しょうがないだろう、そうなってんだからみたいなね。でもそうなったのルール、そうなったルール知らないんだよね。そ
うで、傍観者で諦めた人も共犯になっちゃうんですよね、この話怖いのは。
街には確か明るい未来の原子力というね、はい、なんかこう、みんな、まあ、地方はそれでなくても今回をどこに埋めるかということでも、誘致の問題をめぐって、まあ、現場は結構壮絶な町民同士の戦い、うん、まあ、そこにどうやってここに現場あの立地するか、貯蔵施設を立地するかで、まあ、随分噂ですが、うん、たくさんのお金も投じられてるっていうふうに私は聞いておりますが、それが本当にこの国の未来のことを考えてなってるのか、それとも、ある種の利権が飛び交ってそうなってるのか、まあ、そこも考えなくちゃいけませんよね。
まあ、もう本当無責任の巣窟ですね、うん、この原発行政っていうのはね、そういう意味ではね、
そういうことになりますね、うん、改めてご本の方を紹介させてください、
は
い、
日野さんの著書、双葉町不屈の章、井戸川勝隆、原発から沈黙の民を守るは平凡社から発売中です。日野さん、次は春かな。
いやいやいや、もうちょっとしばらくかかるかもしれません、次の本は。
大竹メインディッシュ、本日のゲストは日野浩介さんでした、は
い、また次もあのコストパフォーマンスに合わない本をぜひ。
そうですね、
本出さなくても来ていいんだよ、大丈夫だよ。
あ、そうですか、ぜひお呼びください、はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。